皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。 今日も皆さんからのメッセージたくさんいただいてます。まずこちら、岡山市から森脇多勢さんです。ありがとうございます。急にお腹が痛くなるのはなぜ？腸の動きが悪いから便秘してたら起こるのでしょうか？ガス、おならが無臭の時と匂いがする時、匂いがするときは悪玉菌が増えているのかなと思っています、とこちらご質問いただきました。続いてこちら、吹田市からはワンニャン家族さん。フラクトオリゴ糖シロップを使用していますが、15歳のビーグル、ワンちゃんですね、に使用しても良いですか？またどれくらいの量をあげれば良いですか、とご質問いただきました。他にも、平野区からは1位あきこさん、市場のあて市からラジオネームなわてのさとちゃんさん、東大阪市から中島富代さん、神戸市西区から辻本あかねさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、お腹が痛くなるってこれね、そうですね、感染症じゃなければ、まあ、やっぱりね、便を出そうと思って腸が頑張って動こうとしてる時なんですよね。だからそんな時ね、コップ一杯お水を飲んで、別に便意がなくてもトイレ座ったらちょっと出るから、そしたら楽になると思いますね。であとね、最近ね、犬とか猫の病気の相談ってずいぶん増えたんですよね。で、15歳のビーグルちゃんだったら、大体ね、フラクトリゴ糖シロップだったら、1g から 3g ぐらい、多分ね、そのまま舐めると思うんだけど、飲み水にね入れといてもいいし、であと甘み気になるんだったら、うちはビートリゴを、ワンちゃんが飲むね、
お水に溶かして、
入れたりとか、当然乳酸菌生産物質もちょっと入れたりね、特に便が緩い時、乳酸菌生産物質入れるとね、1日ぐらいで良くなるしね。で、ちょっと便秘がちはうちないからな、オリゴ糖だけ、ね、たくさん使うことないけど、少量ビートリゴは病年にも入ってるし、であとね、軟便になったらオリゴ糖を使う場合は量を減らされたらいいですね。ペットはね、家族ですからね。
そうですよね、
健康でもやっぱり長生きしてほしいですよね。でね、ペットブームでね、さまざまな動物売られてるでしょ。で最近はね、ウサギとかフェレットのとかね、小動物も人気ですけど、やっぱりね、犬と猫よく一番売れてんだよね。
そうですね。
で子犬とか子猫はね、まだお乳を飲んでいるのに親から離されてゲージの中でミルクを飲んでるんですよね。でね、雑菌との触れ合いがないので、腸内細菌の、種類も少ないし、離乳期に、ワンちゃんも、人間と同じでね、親から、腸内細菌をもらうんですよ。それをもらえないわけね。
あ、そうですか。
だから腸内細菌が親から遺伝して、健康になるんだけど、早くから離されて、ゲージでミルクを飲んでる子っていうのは病気のリスクが高まりますよね。
じゃあできるだけ親のそばに置いてあげる方がいいですね。
いいんだけどね。先週ね、離乳食の話にしたでしょ。で人間は頭で考えて、離乳食を始めるんだけど、動物は自然の摂理に応じて、離乳食を始めます。うちの家もね、今、ワンちゃんミニチュアシュナウザーが2匹いるんだけど、ピーク時はね、成犬が6匹と子犬が3匹いたんですよ。
そう、たくさんいましたよね。
でね、最初の子犬生まれたのはね、もう17年ぐらい前なんだけど、で妊娠してんのに気がつかなくてね、朝起きたら子犬が生まれててびっくりしたんですよね。
そうなんですか。
で子犬はね、母乳を飲んでどんどんこう大きくなって、ある日突然お母さんがお乳をあげなくなるんですよ。
そんなある日突然始まるもんなんですか。 それ
でね、要するに歯が何本か生えてきた途端お乳をあげなくなるんですね。
やっぱりおっぱいに歯が当たってあっと思うんでしょうね。
あるでしょうけども、要するにね、離乳食をしなさいっていう時期なんですね。だからその日からね、離乳食が始まるんですよ。で人間は成長の状態を考えずに離乳食を始める傾向があるんですね。
確かに何ヶ月だからっていうね。そんな感じですもんね。
だからね、早すぎて腸の弱い子とかアレルギーが増えたんかもしれませんよね。だから例えば同じ日に生まれてもね、 成長の度合い違うからね、ここにね。
そうですよね、確かに。
あとね、抗菌ブームで何でもこう消毒する習慣も問題かもしれないんですよね。
いや本当本当、
だから獣医だとね、ワンちゃんの話になるけど、まあ、獣医さんによってはね、子犬が生まれたらしばらく外に出したらいかんって言うんですよ。何ヶ月か。
なんでですか。
そういう指導してる獣医さんいるんですよ。でもね、もともと動物ってね、自然の環境で生活してきてるわけですね。
そうですよね。
生まれるのも当然、まあ、家の外だし、歩けるようになったら、まあね、あの 巣を持ってる動物なんかは巣の外に出るわけです ね
野山を走り回ったりするんですよね、本来は。
それでね、自然界のさまざまな微生物と接触して腸内細菌や免疫機能も整うんですよ、で、あのワンちゃんの散歩でね、雑草を噛んだら怒る飼い主いるでしょ、ね、汚いとかね。でもね、犬はね、体に害のある植物は食べないんですよ、だから雑草とかね、虫とか土と触れ合って有効微生物と接触してるんですよ。それがね、自然界で生きてる動物の本能、まあ、健康本なんですよね。で、人の病気の原因って、まあ、よく言われるのがストレスとか運動不足とかね、あとまあ腸内フローラを悪化させる食事、ね、まあ、腸内で腐敗する物質と酸化した油、まあ、それと野菜ミネラル不足なんかもあるし、で、動物も同じなんですよ。だから犬は猫よりもまあ、ね、あのストレス多いんですね。
あ、そうなんですか、ワンちゃんの方が。
だから猫は結構気ままなんだよね。
あ、そうですよね。
で、犬は言われたことを守るし、まあ、我慢するストレスもあるわけですね。で、あとね、太ってるワンちゃんが多いこと。
増えましたね。
でね、走れないストレスと運動不足が重なって、あとおやつの食べ過ぎから糖尿病も増えてるわけですよ。
なんかもう人間と変わらないですね。
そうですね。だから糖尿病の人が飼ってるワンちゃん、やっぱ糖尿病になるケースが多いもんね。自分が食べてる時に欲しがるからあげちゃうとかね。
あ、同じようにしちゃうんですね。
でね、まあ、腸内フローラが悪化する原因の一つは、ね、獣医さんに頼りすぎかなと思うんですよ。だから本当に困った時、獣医さん頼ったらいいけどね、大したことないのにすぐ獣医さん行くでしょ、で獣医さんは治療しなきゃいけないからお薬どうしても出さざるを得ないとかね、だから人もね、まあ、抗生物質、痛み止め、風邪薬、アスピリンなんかによるね、腸の傷が病気の原因って言われるようになってるわけですよ、だから犬や猫もね、まあ、風邪ひくしね、感染性胃腸炎などで、まあ、下痢もするし、医薬品に頼るよりも 2,3 日様子を見ることも大事なんですよね。
やっぱりこう自分の免疫力に任せると。
そうそうそう、だから例えばね、全然水も、ね、飲まなくなって、ね、1日経ったら、まあ、そういう時は獣医さん頼ったらいいと思うんですよ、水飲んだら間大丈夫よね。あとね、酸化した餌の問題。
酸化した餌、
だからドッグフードとかキャットフード、あとおやつなんかはね、加工食品なんですよね、で、人間の加工食品は酸素をね、除去する脱酸素剤っていうのを使ったりとか、
なんか入ってます ね、
あと窒素充填とか、レトルトでこう酸化を防いでるんですよ。で、だいたい1食分に小分けしてるもの多いよね、人間の食料でね、たくさん入ってるのお米ぐらいなんですよ。
あ、確かに言われたらそうですね、
で、ドッグフードは大きな袋に入ってるのが安くて、ね、で、酸化を防ぐものを使用してないわけよね。で、乾燥剤すら入ってない商品もあるし。
あ、そんなもあるんですか。
で、悪い餌はね、酸化した油の匂いがする、油臭い匂いね、で、酸化した油は腸内細菌が、まあ、腐敗型になり、やっぱ血液汚しちゃうわけですよ。でね、ビタミン、ミネラル、食物繊維なんかも不足してるんですよね。で、発症しやすい病気、まあ、1位がワンちゃんの場合フィラリア、
あ、よく聞きますね。
2位が皮膚病、3位が下痢、これ全て腸内細菌と関係してるわけよね、で特にまあここ数年増えてる病気、熱中症。
あ、熱中症、
中耳炎、糖尿病、白内障、あとがん、
もう人間の話かと思いますね、その病名聞くと。
だからね、こうペットの健康法ってね、人間の健康法と同じなんですよ、で、やっぱりまあ一番はストレス発散と運動ですよね、で、2番目はまあ室内犬は洗いすぎで皮膚炎になりやすい。
あ、洗いすぎも良くないんですか。人間なんかね、毎日お風呂入っちゃいますけど、ワンちゃんは
皮膚常在菌っているから、それが炎症を起こさないように守ってくれてるわけよね。
そこそこにしとかないとダメなんですね。
そうそう、だから例えばね、あの自然界の動物ね、まあオス同士が喧嘩して、怪我するでしょ、どうやって治してるか知ってる、
なんかこう 舐めてる、そうだ、舐めてるわ、
そうそう、
はいはいはい、
舐めて直すわけね。
はあ、私たちもちっちゃい時はね、傷口ペッてこう舐めましたけど、
そうそうそう、
最近はあまりそういうことしなくなりました。
昔だからすりむいたらさ、舐めとけえって言ったけどですよ、
うん、
ね、でも最近は舐めたらいかんぜよとかね、
はあ、そっちですか。
だから結局ね、うん、唾液の中にラクトフェリンとかね、
うん、
要するに炎症を抑えて抗菌性のある物質なんかも含まれてるわけね、
うん、
それと、まあ、自然界の動物は皮膚常在菌が、
うん、
ね、要するに、ね、乳酸菌とかね、そういった常在菌が傷口を保護するわけ、増殖して、それで化膿しないようにするわけ、
だからそれをあんまり洗い流しすぎると良くないということですか。
そう
そう
そう、あとまあ3番目はやっぱり食事ですよね。
うん、
だからペットフードは酸化するってことをね、考えなきゃいけないし、
はい、
ね、で元気な間は外で遊んで多くの雑菌と触れさせて腸管免疫を高めるってことがすごく大事なんですよね。
うん、
だからまあね、もううちなんかもうね、しょっちゅう庭出てるしね、
はい、
あとね、困るのがね、芝生掘るんですわ。
あ、芝生を掘っちゃう。綺麗に芝生、
昔は怒ったけど、
ね、うん、
でも掘るのも仕事だし、でね、うん、結局ね、なんか虫がいるのが分かるんよね、
はい、
で掘るわけよね。
虫は食べるんですか。
食べる虫もいるな、見てたら。セミは好きだね。
あ、そうなんですか。
油ゼミは。
はあ、なんかやっぱり本能で食べれる虫とかもちゃんと自分で分かるんですよ。
う
ん
う
ん、
イモムシも食べるイモムシと殺して転がしてるね、
うん、
イモムシとかいるんよね。
へ
え。あとね、草も食べるしね。
うん。
うん、
うん、それもちゃんと見分けてるんですね、食べられるものと。
困ったのがアスパラバンバン食べられてさ、食べ頃になったら
ワンちゃんもアスパラ美味しいんですね。
うん、だからアスパラのところに入れないにしてるけどね、うん、だからね、まあまあそうやってね、自然、なるべく自然に接するような形で買うのがいいでしょうね。
ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌の栄養にはオリゴ糖、固形成分中のオリゴ糖は純度 95%、食物繊維も豊富な新発売フラクトオリゴ糖95を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。